そして OMF にですね出向して OMF の宣教師という立場でもやっていましたので、OMF 内にある東アジア人を対象と、母国外に住む東アジア人を対象とする働きの宣教師としても、奉仕をしておりました。そして今は日本2006年に日本に戻りまして、受け取る側ですね、受け入れ側、帰ってくる方たちの、ための支援の働きをずっとしております。で具体的には、これから帰るけど教会の情報をくださいという場合に教会の情報を差し上げる、で教会の情報以上にどこをどこに帰ると言ったらそこでお友達になってくれるクリスチャンを紹介する、あるいは日本各地に、そういう方たちのための受け入れの受け皿となる帰国者のセミナー、帰国者のフェロシップがありますので、そういったものにつなげていく、そしてもう片方は、日本の教会でですねそういった海外経験者を受け入れることを助ける励ます、その海外経験がない、教会の場合はですねこういう海外経験者の方が、こう入っていくのにとてもこう、なんていうんでしょうか、いろいろ努力をしなきゃいけない場合がありますので、そういったことをお助けするということをやっております。でそうですね、今年の5月に、5月でしたっけ？あ、5月ですね、グローバルリターニーズコンファレンスという、日本語だと全国帰国者大会というものが、富士吉田市で行われました。だいたい3年に1回ぐらいやってるんですけれども、どこから帰ってきた人でもどうぞ出てください。皆さん、その参加者にとっては海外で救われた者が日本で信仰生活をするのを励まします。そしてどうぞ日本の教会の方も来てください。どのように帰国者と一緒に歩んでいったらいいか、その点についてもそのいろいろとヒントを提供します。そしてこのグローバルリターニーズコンファレンス、略して GRC グリコって呼んでたんですけど、グリコのすごくいいところはいろんなプログラムがあります。ロンドンで奉仕しておられる立山青先生が講師の一人でした。であとニュージーランドのクライスチャーチで、教会をやっておられる渋沢先生も講師の一人でした。そしてプログラムの中には、地域別の集会というのがあるんですね。もう一つはどこに行ってたかで、集まるというのがありました。イギリス経験者、アメリカ経験者、アジア、例えばアジア、中国経験者、その国ごとに集まって、そして、その、あちらでのこととかですね、いろいろ情報交換ができる時がありました。でもう一つは今住んでいる場所での、フェロシップというのがあったんです。ですから今、関東地区に住んでいる、今九州に住んでいる、そうしたら今いるところで何ができるかっていうことができるように、非常に良い時なんですね。でそういったところから、今住んでいるところで帰国者を支援したいという人たちが帰国者受け皿の会を始めるっていうことがですね、始まっております。一番最初のこのグリコのようなものは2009年だったと思うんですけど、これで多分5回か6回目なんですけれども、こういうふうに会を重ねるたびにこういった受け皿の体制がどんどん整っていってですね、どこに、日本のどこに帰っても応援ができるように、そのような交わりの会をができるようにということをしております。で私は、個人的にはそういった、あ、そうだそうだ、そのグリコにおいてはセミナーをしました。でそれは帰国者に優しい教会とはという、セミナーをしました。日本、こちらで救われて日本に帰って、教会がなかなか見つからないとか、日本の教会に行ってみたけれどもちょっとこういろんなことで、苦労が多いとか、そういう方が結構いらっしゃるので、で日本の教会側にしてもですね、私たち夫婦で、こういった働きをするにあたって、 日本、そうですね、220ぐらい日本全国の教会を回ったことがあったんですけれども、その時もこういう働きをしています。どうぞ帰国者が帰ってきたら受け入れてあげてくださいってこう牧師先生と話すとですね、ああそういえばアメリカで救われたっていう人が来ましたね、でも一回来ただけでもう来ませんね、なぜでしょうかみたいなですね、そういったことはよく聞きました。で、帰国者の方を理解したいんだけれどもわからないんですと、どういうふうに接していったらいいか話していったらいいかすらわからないんですというようなですね意見もありました。なのでそういう方のための帰国者に優しい教会とはというセミナーをですね今年のグリコではしました。で本当に神様がふさわしい方を送ってくださるようにと祈っていきましたけれども、本当にぴったりの人数ぴったりの内容ができてですね嬉しかったんですが、16人来られて、4人1グループの4つのグループに分けたんですね。後半はそしてそれぞれのグループに帰国者自身に入ってもらってこの対話をしてもらったんです。日本の教会に帰ってきて何が大変でしたか、どうすればよかったでしょうか。でそのような牧師も今回おられたので今後自分たちがどうやってこうそういう点を、改善していったらいいか、本当に帰国者に優しい教会になりたいっていう牧師さんが来られておりましたし、とてもいい会話が持たれていて、あるグループでは本当に姉妹が正直にこういうところがつらかったんですと言ったら豊田市の牧師でしたけど謝ってましたね、そんなつらい思いさせてごめんねとか言ってですね、で多分そのつらい思いした本人は少しこうその傷が癒えたんじゃないかなと思うようなですね瞬間でした。でそのようにして本当に、生の声を聞くっていうことが日本の教会にとってはすごく大事なんですよね。でその一助として、私書いたんですけれども、今お配りしますけれど、帰国者をクリスチャンを理解するためにという、小冊子を書きました。今お配りしますしどうぞお持ち帰りいただいて、でたくさん今回持ってきましたのでスペアもありますから必要ならばお持ち帰りいただき、そしてこれはダウンロードできるんです。自由にダウンロードできるようになっています。一つは私が所属する OMF 日本委員会の、ウェブサイトから電子書籍としても読めますし、ダウンロードして印刷も自由にできます。でもう一つは、JCFN という団体があります。ジャパニーズクリスチャンフェローシップネットワークという北米と日本をつなぐ帰国者のための働きをしている団体の、ウェブサイトから、これがダウンロードできまた読めるようになっています。で英語版をですね、今ここにはいないかもしれないけどロジャー・スティーブンズ宣教師が英語版にしてくださって、英語でも必要であれば読めるようになっていて、それも JCFN の、ウェブサイトにありますので、ご参照いただきたいと思います。でこれを、今日もこれを使おうかなと思ったんですけれども、ちょっとこれを参考にしながら、今日はお持ち帰りいただくことを主にやろうかなと思うんですね。そして私が日本でしていることはこういうものを使いながら機会があれば、非常に嬉しかったのはある教団の牧師会ですね、牧師会で、帰国者の課題をぜひ、知りたい、そしてもっと帰国者を受け入れる教会になりたいという意識を持った牧師会が呼んでくださって、こういったことを話してくださいと言われてですね、でこのような手引きを使ってどうぞこういうところを気をつけてくださいというふうなですね、そのようなお話をして、とにかく帰国者が日本に帰っても一緒に教会生活ができ、そして教会を立て上げることができるようにというですね、エフェソの4章12節が主な御言葉になるかと思うんですけれども、エフェソ書4章12節に書いてありますのは、生徒たちを整えて奉仕の技をさせる、キリストの教会、キリストの体を立てるのであるというですね、本当に一人一人が整えられて奉仕ができるように、奉仕ができるまでにクリスチャンとしてですね、本当に健全な 主に喜ばれる歩みはできるように、主に喜べる、また主を喜ぶ歩みを日本でも続けられるように、そして共にキリストの体を立てることができるようにというですね、それを主眼としてやっています。まあ、でもその中身、何をお話しするかっていうその課題ですけれども、そうか、でもその前にあれですね、ここにおられる方の中でやっぱりこれから帰る人とか、いろいろな立場があると思うんですけれども、ちょっとこうお聞きしたいんですけれども、こちらでクリスチャンになって、これから帰る、まあ、いずれは私はずっと日本に帰りますという感じの方いらっしゃいます。いくつかのカテゴリー言いますけれども、2つ以上に属する方もいるかもしれないので、それは気にしないでちょっと手を挙げていただきたいんですが、こちらで救われて帰る方っていらっしゃいます。で次は、日本でクリスチャンになってこちらに来てヨーロッパで暮らしている方っていうのはどれぐらいいらっしゃいます？はい、で多分そういう暮らしておられて、多分しばらくはこちらに寄れるってことですよね。そうするとこういう帰国者を送り出す側になるわけですよね。もう一つは、こちらで救われて、そして帰らないっていうのか送り出す側になる方っていうのはどれぐらいいらっしゃいますか？そうですよね。はい、でもう一つのカテゴリーは、こちらで救われて、そして、まあ、一旦帰ってまた来ているというですね、そういう方もいらっしゃるかと思うんですが、そういう方はどれぐらいいらっしゃいますか？はい、ありがとうございます。で今手を挙げてくださった方は帰国者としての経験がある方なわけですね。日本に帰って、具体的に日本の、クリスチャンとして日本で歩むときにどういう、まあ、苦労だけではなく喜びもあったとは思うんですけど、どんなチャレンジがあったか、どんな経験があったかということを後半ちょっとこうシェアしていただいて、そして、まあ、もしご質問とか意見があったら後半に皆さんでですね、こういうこの場所は割とお互いの声が聞こえると思いますので、ちょっとこう意見交換をする時をですね、後半には持ちたいと思っています。でそうですね、帰国者にとっての、まあ、大変なところ、まあ、ご自身が帰国者で経験も進んでいる方も何人かおられるんですけれども、やはり海外で、に来て例えばイギリスとするならば、イギリスに来てイギリスの生活に、まあ、苦労して慣れていきました。でその中で英語の生活をしていく中で、主と出会いました。そしてこれから日本に帰りますという時に、その帰っていく自分っていうのは日本を出た自分とは違うわけですね。だいぶ変わっているんですよね。で帰った時にそれを一応自分なりに理解してスタートしないと、日本を出た時の私と同じとか思って帰ってしまうとえらいギャップに苦しむことになります。でその辺を助けてくれるのがリターニーハンドブックという、ちょっと見せていただきたいんですけれども、JCFN が2つありますので2つお持ちください。リターニーハンドブックという1と2というのを JCFN が、作っています。で1がですね、御言葉を引用用いながらバイブルスタディ形式 で私は、今までイギリス、例えばイギリスに来てこういうふうに変わりました、これから日本に帰ります、価値観がこういうふうに変わりました、私が帰っていく環境はこのような環境です、どのように備えていったらいいでしょうということを御言葉を中心にこう学んでいく。でこれもバイリンガルですので英語も日本語もあり、日本語が話せない、まあ、例えばイギリスであればイギリス人クリスチャンが日本人を導いているわけですけれども、そういう人と一緒にバイブルスタディができるようになっています。でこれも、JCFN のウェブサイトでリソースに行きますとダウンロードできます。でもう一つは、まあ、これは主に読み物なんですけれども、日本に帰って大変なのは、本人は 主と出会ってすごく喜んで帰るんですけれども、日本に帰って私クリスチャンになったんだよと言って喜んで言うとですね、と言って友人が引いていく、家族もとても引いていく。でその反応にどうしたらいいかわからないというのがまた大変な部分です。その辺のことを扱う読み物、そしてあとは日本における、働く場合の、聖書的な労働観、あとは、日本のこういろんな仏事とかですね、そういう日本独自の、仏教的なことに関してクリスチャンとしてどのようにしたらいいかというような読み物もあって、これも日本語と英語で、ダウンロードできるようになってますので用いていただけます。それで今回は余分に何冊か持ってきたので、どうぞまだご存知でない興味のある方はどうぞお持ち帰りくださったら良いかと思います。であとはもう一個 の大切なテーマ、日本の教会についても読み物としてありますので、こちらで救われて日本に帰る方はですね、外地の日本語教会っていうのは、例えば一つの町に一つの日本語教会がある場合に超教派なんですよね。いろんな日本ではいろんな教派教団があっても、そこに一つの外地のある都市に日本の教会が一つである場合には超教派でやっていかなければやっていけませんから、超教派ですよね。とか日本に帰ると千差万別教派教団があり、宣教派女子が始めた教会、日本人の牧師が始めた教会、そしてそこに行くとやっぱりまずその教派教団になれるとか、そうですね、ここにケーススタディをいくつか書いてあるんですけれども、一つパリ教会で救われたビジネスマンの例っていうのがケーススタディ2っていうのであるんですけれども、その人の感想としては、日本の教会に帰ると、神様に仕えるというのと私の教団に仕えるというのとどうなんだろう、どう重なるのかどう違うのか分かりませんとかですね、そこでその狭間で苦しんでいくっていうですね、その方はパリ JCF ではそういうことは全然考える必要がなく、神様っていうことを第一に考えられたのに、日本の教会に帰った途端教団ということを言われてしまうとかですね、そのようなこともありますので、そのリターニーハンドブック2には日本の教会シーンがなぜこうなのかとか、簡単に書いてあってある程度わかるようになっているんですね。だからそういうことも、助けになるかと思います。であとはその帰国者にとって大きなことは逆カルチャーショックですね。ご存知かもしれませんけど、生身の人間である限りカルチャーショックは必ず通ります。それは4つのステージがあります。最初がハネムーンステージ、見るものを聞くもの何でも素晴らしいみたいなとても嬉しいステージがあり、次がこうだんだんこう現実が分かってきてこうダウンするんですね。でこう怒ったり、私もイギリスで慣れるのに多分最初丸1年はかかりました。その慣れていった過程ですごく怒ってましたね。このイギリス人めとかいう感じですね。なんでイギリスはこうなんだとか言ってですね、自分がこんなに怒る人間だとは知らなかったぐらい怒りまくっていました。でだんだん落ち着いて、それが最低限まで行った時にだんだん上向きになって、そして適応になっていくんですね。でその過程の中でイギリスはイギリスでこうだけど私なりに慣れていく、これでいいんだっていう、こう平安が持てるところまで行くんですね。で日本に帰った時も同じステージを通ります。私も日本に帰ってお寿司がこんなに食べられるとかって言ってですね、スーパーに行ってウニを一ケース買ってガバガバッと食べたのを思い出すんですけど、食べたいものはこんなにもう嬉しくて仕方がないみたいな。それで2番目のステージはやっぱり日本はこうだったんだって言ってですね、落ち込むステージがあります。でその中でだんだんとこう落ち着いていって、みんなと海外を経験したことがない私の友達と完全に同じ気持ちにはもう戻れないけれど、外国を経験した私としてこれでもいいんだというですね、平安を持てるようなところまで行きます。ただその適応の、これ W カーブって言うんですけれども、その適応の レベルっていうのは最初に適用してたレベルより低いんですね。今言ったように日本を出る前の私にはもう戻れない。その辺は、他文化を経験した日本人としてのアイデンティティということで、行くということが非常にこう、大事になっていくわけですね。そのようなこともちょっとこう触れてありますし、でそのようなことを、受け入れる日本の教会も理解していただく必要があり、そのようにこう逆カルチャーショックの中で苦しんでいるこの帰国者にどう寄り添ったらいいかということも受け入れ側には知っていただく必要があったりします。そしてそのこちらで今手を挙げていただいた最初2番目に伺ったカテゴリーになるかな、もう日本には帰らない送り出す側になっている方にとっては今言ったようなところを気をつけて送り出すということになりますね。で私もこちらでイギリスで奉仕していたときに、なんかこう、日本の教会に帰ることを、助けて、心備えするのを助けてあげるっていう、そういうふうにしてですね、これから帰る人と接していたときに、なんか随分脅かしていたような気がするんですね。日本の教会怖いよ、みたいなですね。なんかこう、本人がビクビクするような、こう、すごいところに帰るんだね、私どうしよう、みたいな気持ちになるような、準備の仕方をしていた時期もあったように思います。で一応その言うべきことは言う必要があるのかもしれないんですけど、でもそれよりも多分一番大事なことは、いろいろと、表現方法は違うけど同じ神様ですよ、同じ聖書ですよ、同じ信仰ですよという、その同じであることを強調して、そしてあなたが日本でクリスチャンとして生活していくときに助けてくれるのはその先輩クリスチャンですよ、そこに信頼関係を築きなさい、今はもう何でもありますから LINE でもスカイプでも、これからシェアしてくださる方もどうやってそういう辛い日本に帰った時に、信仰を維持したか、その送ってくださったヨーロッパのクリスチャンたちとのつながりっていうのは非常に良かった、助けになったっていう方もありますから、それもあるんですけれども、それがありながらもやはり日本の教会の兄弟姉妹との信頼関係を大事に築き上げ、その方たちから導いてもらいなさいというですね、そのようなアドバイスが非常に大事になってくるなと思います。私もイギリスで奉仕していたときは、そういうことを、何年か経つうちに、そっちの方を言った方がいいなっていうふうになってきましたし、特に、日本語がわからないで、英語の環境で、導いてくれているイギリス人には、そのことを非常にこう強調して言うようになりました。なるべく、この日本人の救われた人は、あなたと霊的なへその緒がね、つながってるかもしれないけど、なるべくそれを断ち切って日本のクリスチャンとから栄養を得られるようにそこを考えてくださいというふうにですね言うようになりました。そうですね、じゃあこの時点でいいかな。ちょっと前もってお願いした方が2名ほどいらっしゃるんですけれども、ご自身の経験からちょっとシェアしていただいて、でその後にもっとシェアしてくださる方がいたらぜひシェアしていただきたいと思います。じゃあ関谷さん目の前にいるからいいですか。これ生きてます、
はい、何を話しますか。
さっき
言ったもの、
一応自分がどういうこと、
関谷のり子です。今3度目のドイツ駐在をしていて、スュットガルトに滞在しています。2003年に2度目の駐在の時に私はドイツでクリスチャンになりました。それで2005年に日本に帰国しました。帰国した場所が浦和の地でしたので、母会してもらってたドイツにいらっしゃった田辺先生に紹介されて、浦和福音住教会の礼拝に行ったらどうですかっていうことでそこに通い始めました。 会員になったのは2年後の2007年に会員にさせてもらいました。日本へ送り出す、こちらのドイツの姉妹方に祈りのサポートをしていただきました。一番大切だったなと今振り返って思っています。毎週お祈りしてるよ、そっちの生活はどう、礼拝はどうだったって言って毎週メールでやり取りをしてもらいました。やっぱりアメリカ的な言い方をするとコーチングとメンタリングっていうんですか、その生まれたてのクリスチャンの私をドイツの姉妹たちがこうケアをして、その地に落ち着いて暮らせるようにさまざまなことをしてくださいました。で私の経験から、その教会に離れずいられるようになったのは、先生がもうすでに吉江先生がおっしゃってくださいましたけど、いろんなことがありますが、やっぱりイエス様は一つ、聖書は一つっていうことで、多様性の中で一致を見出すために御言葉から離れないということがやっぱり大事なことだなと思います。送り出す側としてはそれをぜひ、送った方に伝えて続けていただきたいですし、一緒に祈っていただきたいです。あとは教会にどんな不満や居心地の悪さがあったとしても礼拝は守るっていうことがやっぱり一番大事なことだったなと今も思います。でやっぱり賛美を捧げる、礼拝をする、祈りを捧げる、それは欠かさずやっていくと必ず神様がなんか心にあることに答えを与えてくれて道を開いてくれる、で助け出を与えてくださる、遠くにいる兄弟姉妹も大事ですけど、やっぱり隣に座ってくれる教会の兄弟姉妹たちが、どんなふうに一緒に祈ってくださるか、共に歩んでくださるかっていうことを学びながら歩んでいくっていう、先輩たちの経験や祈りの声にも耳を傾けるっていうのはとても良い歩みの中になりました。ここに来てスモールグループとかいろんなところで交わる中で、もうすでにウィーンからや北イギリスクリスチャンコミュニティの方が日本に帰られるっていうのをお聞きして、日本の地でどうやって着地するかを交わりましたし、すでに他のフィンランドの国の方が日本に帰った方と一緒にバイブルスタディをしているっていうスカイプを通じて、そういうのもお聞きしました。そういうことを通しながらも現地にいる方につなげたいっていうのがやっぱり第一の目的であるっていうのはそれぞれの方が分かっていらっしゃって、現地の教会を紹介してほしいっていうことは聞きました。あと、もうすでに帰った方で、千葉にいる方で、帰国者のつながりのある、集会を紹介してほしいっていう声とか、名古屋に帰る方が名古屋で、まあ、インスパがあるんですけど、帰国者の集いを教えてほしいっていう方もいらっしゃいます。そういう声があっても、多分情報がどこで得られるかわからないと思うので、そういう時はぜひ在欧日本人宣教会の横山芳恵先生やこの私やまた OMF の宣教師に一言聞いてくださると情報が得られると思いますので、遠慮なくお尋ねください。そんな形でいいでしょうか。
皆さんこんにちは、相馬ひろみです。今日はバーミンガムから来ました。私は20年前ですね、1997年にイギリスに1年間いて、そこでクリスチャンになって日本に帰ったんですけど、横山元夫先生と吉江先生が私が見た初めての日本人クリスチャンだったので、先生たちが送ってくれた日本語の聖書を開いて、ああ聖書なのに縦書きだと思ったり、もう日本の経験が全くなかったので本当に帰るのが大変でしたし、横山先生、元夫先生が私に日本語で神様はって言った時に、あ、ゴッドって様つけるんだなっていう、こんなレベルで日本に帰ってしまったのですごく大変でした。でもその大変、日本の教会に馴染むことがすごく大変だったという経験を通して、本当に神様に呼ばれて20年後にこの地に OMF の宣教師として立って て、イギリスで日本人伝道と帰国者支援ができているという、本当にこれは私の喜び、今は喜びでいっぱいの中、日本人宣教をしています。それで私は今バーミンガムで日本人伝道と帰国者支援をしてて、ちょうどやっぱり夏なので、こう帰国者が帰る時なんですね。本当に私も今関わっている方が明日帰るというので、今Facebook のメッセンジャーで、私と大阪の JCFN のさやかさんと帰国者の久美子さん3人でつないでですね、明日帰るんだねって、大阪帰っても教会ジーザスカフェセンターに行って、さやかさんと一緒に行ってねって、さやかさんが待ってるねって言って、久美子さんがもう引っ越して大変ですっていうのを今日まさにやってるところなんですね。だからもう帰国前に本当にこうやって人と人がつなげられるっていうのは、私本当に喜びだなと思ってるんですけど、今日ちょっと私はこれから送る側として立たされているので、送る側の人たちがどんなことを気をつけたらいいのか、ちょっと3つのポイントと、あと帰国者自身が帰るときにどういうことを気をつけたらいいのかっていうのを、私なりに3つずつまとめてみました。帰る側、吉江先生もいくつか言っていましたけれども、送る側としてはこう人を、帰国者を送るときに、私たちこう一緒にしちゃいがちなんですけど、聖書が言ってることとその国の文化を一緒にしないっていうことは、本当に帰国者自身にきちんとところどころで言っていかないと、ちょっとした違いで、じゃあもう教会行かないってなってしまうので、聖書が言ってることとその文化の違いをきちんと分けてほしいなっていうふうに思います。っていうことを伝えてほしいなと思います。それと、あと、帰国者がもう帰る前にも、少なくても1ヶ月前から帰る先のクリスチャンとつないで、こう友達になってもらって、そこの場所に帰ってもらうっていうことをぜひしていただきたいと思います。そして私も明日送る方と、あと2、3週間前に送った人がいるんですけど、その人が帰る先に友達が、クリスチャンの友達ができたので、帰るのが楽しみになりましたって、日本の教会に行くことが楽しみになりましたって言ってくれたんですね。だから帰ることが不安だったんだけれども、こうクリスチャンの友達ができて、それが楽しみに変わって帰るって、そうやって送る側は準備をさせて送りたいなっていうふうに思いました。で、もう一つは、送る側として私たちが、祈り続けるっていうことがすごく大切だなと思います。昨日メールをもらったんですけど、私、信仰告白をしましたという、日本に帰って、ニュージーランドから帰って15年ですね。15年かかって、その人が、6月に信仰告白をしましたというメールをもらって、15年の月日が立つんですね、送ってから。だから私たち送った時に教会に行かなくなってしまったって、本当にがっかりするんですけど、ずっと祈り続けてると、その芽が10年後、20年後に出る、こういう喜びが味わえるので、私たちは送る側としてずっと祈っていきたいと思っています。あと、帰る人には、これから帰る人には、私が言ってることは、最初と一緒なんですけども、聖書が言っていることと、言ってる神様と文化を混同しない。それは文化的なことだから、日本は違う。でも、同じ神様、私たちが信じてるのは、同じ神様なんだよ、っていうことを、いつもこう伝えていくことと、あと、吉江先生も先ほど言いましたけども、こう私たちが日本に帰っていろいろ怒りの中にいたり、教会に行けなかったり、そういう状況がこう逆カルチャーショックの中に自分こう落ちているところにいるっていうことをこう認識することがすごく大切なんだって。で、そういう教会に行けなかったり、いろんなことにイライラしたりする自分を責めないでほしいっていうこともそこで伝えています。それと、これは私が一番感じることなんですけど、そういう辛かった経験が必ず次、今度帰ってくる人たちへの励ましになるから、そういう辛いとこにある自分もこう励まして、教会に行ってほしいっていうことを伝えています。こう振り返ると本当に神様って不思議なんですけど、あんなに20年前に私日本に帰ってギャーギャーギャーギャー、もう日本なんか、日本の教会なんてもうすごい嫌だって言ってた私が、こうやって送り出す側になって帰国者を励まして送れる立場にさせてもらったの、本当神様ってすごい面白い方だなっていうふうに思っています。ありがとうございました。
漫画にした、どこかで読めるような
、あ、はい、吉江先生がまとめた本は文章になっているんですけど、私の経験談は漫画にしました。で、これ日本語版と英語版があるんですけど、帰国者としてどういうところを通ってきて、日本でどういう混乱の中にあったのか、そしてどういうふうにしたら教会につながっていくのかっていうことを、私の経験を交えて書いた漫画があります。これはFacebook から見ることができて、ダウンロードができるので、もしも関心のある方がいましたら、これはここでは限定一人です、差し上げられますけど、Facebook にありますので、私まで連絡ください。ありがとうございました。
Facebook っていうのは相馬ひろみで検索すれば、ひろみさんのフェイスブックで誰でも見れるってことですか？
これは
友達になる。
そうです、友達になってから私がグループに入れる。
入れる、はい。じゃあフェイスブックやってる人は友達になってください。そしたら漫画が見れます。すごい、一つ覚えるというのは、教会ってスリッパガーンっていうのがありましたよね。あとちょっと注意事項、最初に言えばよかったんですけど、この連絡先がちょっと古くてですね、もう違います。この在欧日本人選挙という、これに正しい連絡先、ホームページのアドレスがあります。これにある在欧の関係、横山元のアドレスで合ってるのは、E メールアドレスだけは合ってますけど、あとはちょっと今違うんですね。正しいものを今お配りしたものから得ていただきたいなと思います。で、あとその、ELF、ERF、ヨーロピアン・リターニー・フェロシップというグループが、これはブラッセルで洗礼を受けられた永井兄弟が中心にやってるんですけれども、あと、パリ教会で献身なさった、志保さんも一緒にやってるんですけれども、彼らが、11月にリトリートをやります。軽井沢でやるんですけど、これも、良さそうな方がいたらご案内していただいて、そこにいっぱい、チラシがありますので、で、在欧日本人選挙会のフェイスブックには案内、これのチラシをが入った案内があります。ですからこれを進めていただければ、こちらで救われて日本に帰ってちょっと元気がないかなっていう人にも、こういったものをですね、用いていただければよろしいかと思います。で、あとさっきのカテゴリーの中では、山形美代さんもあれですか、なんか付け加えたいこととかあります？帰国者本人と大丈夫ですか？じゃあ、あとはもう、Q&A というか、にしたいと、オープンにしたいんですけど、なんか質問とか、あるいは、ご自身の経験とか、シェアしてくださる方いらっしゃったら、どうぞ、自由にお願いします。で、あと、私の同労者がたくさんここにいるんですけど、OMF の宣教師として、イギリス、ドイツ、カナダで、奉仕していてくれる宣教師がいますので、ちょっと紹介しましょうか。じゃあ目についたから、マーカーさん、コニー・ナイツルさんはドイツのマンハイムで、日本人伝道をしてくださっていて、今のこういった課題も覚えてですね、やってくださっています。で、ご主人はミッシングなんですけど、ジェイ・ナム&ロジャー・スティーブンさんはイギリスのケンブリッジで、働きを進めてくださっています。で、カナダからわざわざ来たルース・デュエック、は、旭川で牧師をかなり長い間ね、してたんですけど、カナダに戻、ウィニペグに戻って2年ぐらいですよね。で、ウィニペグで法人伝道をしてくださっています。今回、今朝着いたんですか、カナダからジョインしてくださいました。で、ほやほやというか、ミホウォーカーさんも、ご主人のティムさんと一緒に、OMF の宣教師として北海道で、最後、名寄で奉仕しておられましたけど、この度、マンチェスターに戻られて、 マンチェスターでの法人伝道が始まります。今の方たちからでも、もしシェアしたいことがあったらどうぞご自由に、あと質問とか、今私が言ったことで聞きたいこと、あるいは今前に立ってシェアしてくださった方に聞きたいこと、生の声、この機会にどうぞ何か聞いてください。はい、どうぞ。
私実はこの5月に参加してまして、日本にちょうど私は一時帰国の期間がそのグリコの期間だったので、グリコを全く知らずに飛行機を取ったんですけど、あ、グリコ行くんやみたいに言われて、ヨーロッパの方に、グリコ行くから日本に行くわけじゃないんだけどって思ったんですけど、せっかく日本に行く時間にグリコがあるんだったら参加してみようと思って今回初めて参加させていただいて、私はスイスに今23年住んでいて、スイスはあんまり駐在の方が少ないのでそんなに出入りはないんですけど、それでも多分かなりの数を今まで見送ってきたと思うんですけど、全然帰国者の方の苦しみを今まで聞いたことがなかったんで、今回グリコに出て初めて、海外でクリスチャンになって日本に帰ってこられて、それだけ苦しみを受けてきたかとか辛い思いをされたかっていう生の声を初めてグリコで聞いて、1年間教会行けませんでしたとか、2年間教会ずっと探してましたとか、3年間グリコに参加するのにこう勇気を持って参加しましたとか、こんなに皆さんが日本で辛い思いをされて教会生活を歩んでらっしゃるんだっていう実際の声を初めて聞いて、送り出す側の気持ちっていうか、送り出す側として今まで、あ、もうすぐ日本帰るんだね、頑張ってねぐらいな気持ちで、こうなんだろう、キリスト教年間とかで、お家どこ？じゃあ、ここら辺の近くの教会でいいんじゃないぐらいな気持ちだったんですよ。で、皆さんがそんなに、こう、日本で辛い思いされてるっていうことを聞いたことがなかったんで、実際にスモールグループとかが毎日あって、アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリアで、クリスチャンになって帰ってこられた方々の、辛さの話を聞かされて、これからヨーロッパで、多分もうずっと住んでいくものとして日本に帰す人へのなんていうんですかね、アプローチとかフォローとかをもっとヨーロッパに住んでる人っていうか、海外に住んでる人が知っていかなきゃいけないなっていうことをすっごく気がつかされて、本当にいい機会でした。
良かったですね。
はい、吉井先生ともね、そこで会わせていただきましたけれども、
びっくりしました。
本当にありがとう。いつ帰ってきたのとかにみんなに言われちゃって、
ですよね、
すみません、まだ帰ってきてないって皆さんにこうフォローしつつ参加させていただきましたけれども、本当にいい機会でした。
ありがとうございます。うん、一つだからそこからピックアップして言えるのは、そのどこ帰るの、住所、教会もいいんですけど、やっぱり人、帰ってきてすぐに一緒に聖書を開ける信仰の友、一緒に祈ってくれる人で、一緒にこう話を聞いてくれる人っていうのは、海外での生活はかなり濃いと思うんですよね。クリスチャンライフは濃いところから、すごい希薄な、クリスチャン知ってる人はゼロっていうところに投げ込まれるわけですよね。で、今まで知ってた人はみんなノンクリスチャンだし、さっき言ったように私クリスチャンになったのって言ったら、って言ってこうさーっと引いて、もう会話が凍りつくような感じのところに帰るわけですよね。で、家族友人がそうだし、職場に行けば他にクリスチャンは誰もいない、で、仕事は毎日忙しい、日曜日も教会に行く体力も気力もないみたいな生活に放り込まれちゃうわけですよね。 そこを一緒に歩んでくれる友、人がやっぱりすごく大事だなと思うんですよね。だから人を紹介できるようにできるといいかなと思いますね。それとフォロー、その週1回でもいいからスカイプかなんかメールでも祈るって祈るだけでいいと思うんですよね。まあ5分一緒に祈ろうかぐらいのつもりでフォローしてあげるといいと思うんですよね。うん、あと最初に言い忘れましたけど、こういうのって本当に十人十色でパターンってなかなかないなと思うんですね。本当に帰国者一人一人違うので、どういうところで苦労を感じられるかっていうのも全然人によって違うし、そしてヨーロッパで奉仕しておられる牧師の先生方それぞれがいろんなところに帰国者を送っておられると思うし、そのうまくいっているケースもすごく多いんですよね。で、支援がいらないっていうところもありますから、それはそれで素晴らしいと思うんですけど、支援が必要な場合にふさわしい支援ができるようにっていうことかなって思いますね。ありがとうございました。他に何か聞きたいこと言いたいことある？はい、どうぞ。ちょっとマイク持って、それでちょっと自分が慣れたか言ってくれ。名前と僕で。
名前スティーブンスです。韓国人ですけれども、日本で札幌で12年
間もうちょっとマイク近づけて、
OM 部選挙していて働いて、9年前にケンブリッジに帰って、続けて、リトニーミニストリーをやってます。それでケンブリッジでクリスチャンになった女性が30半ばぐらいですから独身できたんですけども、クリスチャンになって帰って一番、大変なことはこう周りのプレッシャー、結婚のことでした。友達がノンクリスチャンを紹介したり、そう親戚が紹介したりしたんですけども、本当にスカイプを通してクリスチャンと結婚しないと信仰から離れる場合がもう90% になるんだから、もう祈りましょうと言って祈って4年間待ってて、本当にクリスチャンと結婚しました。そして去年11月ハニムーンに行って、そう4月私たちが日本に帰国者をフォローするために、日本に行って、彼女のご主人が全然、外国に住んだ経験がないため、ちょっと理解ができない部分もあって、そんなに大変なことはじゃなかったんですけれども、本当に二人を連れてクリコに参加しました。それでご主人が、あ、なるほど、なるほど、なるほど、そのようなことでした。そして、
名古屋に
、はいはい。帰国したときはインスパを紹介しました。私たちはいつも、吉井先生とネットワークをして、どこの教会がいいか、私たちも調べるんですけれども、一応吉井先生に聞いて、どこがいいか、ふさわしい教会を紹介するのも私たちの人事の働きですよね。それで本当に今は、本当に彼女が、クリスチャンと結婚して、これから彼女とご主人が帰国者のために働くのを、祈っています。皆さんぜひこの結婚のことで、本当に悩んでいる人が多いと思いますから、ぜひ続けて祈るように励ましてください。
はい、ありがとうございました。他に何か聞きたいこと、言いたいことありますか？はい。パパ、めぐみさんどうぞ。
ありがとうございます。今カーディフ、ウェールズのカーディフに住んでいます。パパめぐみ、フェアマンめぐみです。この数年カーディフで、知り合った日本人の方は皆さんこうイギリスに、ウェールズに来られて初めてこう教会に行くチャンスがあって、で私が通っている教会は結構こう終日にいろんな子供たちのクラ、トドラーズグループとか、イングリッシュカンバセーションクラスとかそういうのがあって、そういうのによく日本人の駐在の奥さんたちが来られて、で教会にクリスマスだったりイースターだったり行くチャンスがあったり、でその中からこうちょっとクリスチャン、キリスト教に興味を持って、 で、たまたま私と出会って、で、出会うのも結構こう帰国の数週間前とか、結構ギリギリなことが何回かあって、うん、で、すごい興味があるんですけどっていろいろ質問されて、で、クリスチャンになるっていうところまで行かずに帰られる方が結構、この数年何人かお会いしたんですけど、そういう方たちのを送り出すときに、なんかちょっと注意する点とか、なんかこう違う、こうクリスチャンになった人を送り出すのと、まあ違う点っていうのがあるのかなって思って、まあ何か良いアドバイスがあったらお願いします。
そうですね。まあ私だったら、こういう、なんだ、弓道、あ、まあ平たく言って弓道を続けられますよっていう、こう、何か本を紹介したり、あるいはこの教会行ってできますよって言って近くの教会できれば人、例えばまあ、私は埼玉県志木市ですけど、志木にのあたりに帰るとしたら、この人につなげるねって言って、で、一回三人でスカイプとかやるといいんですよね。めぐみさんとその方と私でスカイプやったら、あ、待ってるね、みたいな感じでできる。その二つぐらいですかね。で、それはすごく多いです。弓道、弓道もいろんなレベルがあるんですけど、ちょっと教会行き始めたぐらいとか、本当に福音に興味があるとか、聖書を読み始めた、いろんなレベルで帰る方がすごく多いです。そういう方が本当にこう、弓道し続けられるように、で、日本でもできますよっていうことをこう、励ましてあげる。といいと思うんですよね。今のことに関して何か答えたい人います？なんか譲り合っている？大丈夫ですか？大丈夫ですか？言いた、大丈夫？ナイツさんたちも。あ、ルースどうぞ。
私も帰国間もなく一人の弓道者に会って、で、その弓道者はカナダにいる間は、クリスチャンホームでホームステイをして、毎週教会に一緒に行きました。で、家族は全くノンクリスチャンで、で、自分が帰ると言って、日本に帰っても、お父さんは続けて信仰について考えてもいいよっていうふうに言ってくれたと。じゃあ、お父さんはどういう仕事してるのって聞いたら、お坊さんだって言われて、で、おじいちゃんはと、おじいちゃんもお坊さんだと。で、じゃあ、そういう環境、あ、住んでるところはどこですか？お寺ですっていうふうに言って、じゃあ、そういう環境の中でどこで、どういうふうに求め続けるのっていうふうに聞いたら、考えたことないっていうふうに、だから、その場でまたいろいろ話をして、で、一緒に聖書をちょっと開いて読んで祈ってあげたら、本人はすごく目が開かれたっていう感じで、だからそういう変化、またはどういう状況に帰るかっていうことには、全く意識しない方が多いっていうことを、その時深く教えられたんです。
そうですね。お家がお寺っていう帰国者いましたね。旧姓長谷川かなさん、そうですよね。お寺だったと思うんですよね。で、彼女は、帰ってアメリカでクリスチャンになり帰り、お家はお寺で、でもクリスチャンとして続け、で、JCFN のスタッフとして数年あり、進学校に行き、チャペル・オブ・アドレーションの牧師になり、そして今結婚して吉田かなさん先生になって、前橋キリスト教会っていうところで、内田和彦水江先生と一緒に複数牧会の教会でやってますね。で、この間、前橋市の隣に緑市ってあって、緑市には1個しか教会がないんですよ。で、それが同じ福田の教会なのね。で、緑市の教会どっかありませんかっていうのをポンと聞かれて、一つだけですよ。で、誰か人はいませんかってまた言われて、で、かなさんに言ったら、あ、私フォローしますって言ってくれたので、今その緑市で弓道している人がつながろうとしているところなんですね。まあ、本当にそういうコネクションがすごく大事なので、で、こういうのをリストにして出してください、そしたら必要な時できますからって声はあるんですけど、それはちょっとね、できないんです。 リストを作ったとしても毎月多分変わるんですよね、うん、いろんな状況があるので、だからその都度聞いてくださるのがやっぱり一番生きた情報を差し上げられますから、 うまくこう連携プレーをして一人の人が無事にセーフランディングをしてイエス様と共に日本で歩めるように、共にね働いていけたらと思います。じゃあ時間になりましたので、もしこの後お茶みたいですから、お話ししたい方はコーヒーを取りながらですねできますし、じゃあ横山元夫先生にお祈りしていただいて終わりたいと思います。ちょっとここに来て喋った方が声が通る。
同じことは申しませんが、そこにコピーがありますから複数欲しい方はお取りください。じゃあお祈りをいたします。主よ神様、あなたの御名をおめでたたえます。あなたは生きておられて、私たち一人一人本当に迷子の羊、あなたはその一匹を追いかけて探し求め、またそれを抱き、あなたの懐に抱きながら神の国、また教会の交わりへと導いてくださることを覚え感謝いたします。本当に一人一人が救われ御言葉を聞き、またそれを応答し、また聖霊の恵みを受け、キリスト者となり、またそれぞれの地にあって教会につながり、またそこで成長していく、本当に長い期間の一つ一つの段階において、主よ、すべて必要な友を、共に歩くキリスト者を、また御言葉を語る、そのような者たちを備えてくださるからありがとうございます。私たち一人一人戻るように、一人一人の魂に関わることになるでしょうか。どうぞいついかなる時、それらの魂が近くに来た時、いつでも助けてとなることができる備えをしていくことができるよう導いてください。欧州における諸教会、またその地にあって共に働く現地のクリスチャンのお一人お一人、どうぞさらに神の国の豊かな成長のために、全てをお持ちください。感謝し、主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、終わります。